皆さんおはようございます。みきです。2024年2月29日木曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、2月29日でございます。ね、昨日28日なんだけど、今年はうるう年だから明日もまだ2月だよなんてお話ししましたが、29日まだ2月でございます。1日で何かが変わるわけではありませんが、まだ2月、踏ん張りましょうということで、今日のニュースいきたいと思います。早速ね、いきたいと思います。スペースでお聞きの皆さん、3つね今日、共有しているんですが、もしかしたら2つかなと思います。ちょっとね、じっくりいきたいと思います。一番右側の、ニュースからいきたいと思います。こちらはですね、先見新聞社になります。先見新聞社、繊維の線に研究なので、繊維を研究しているあの専門新聞なのかなと思います。で、漢字から言うとアパレル業かななんていうふうに思って見ています。ちょっと見ていきましょう。こちらはですね、2月29日付、今日付のものですね。見ていきましょう。メテミミ、なんだろう、メテミミってよくわからないんですが、メテミミ、外国人材の効果、商業施設コンサルティング事業のブレイン&パートナーは、留学やワーキングホリデーで来日する台湾人を日本企業に紹介する事業で成果を上げている。昨年7月に開始、契約先はファッション企業を中心に10社で、約20人が店舗を主体に勤務している。成果は台湾をはじめとしたインバウンド訪日外国人へのサービス向上と需要獲得につながっているだけではないと。スタッフの仕事に対する真摯な姿勢が日本人スタッフに好影響を与えていると高岡明子取締役は話す。多くのスタッフが商品の特徴やそれに合わせた接客トークについて気づいたことや反省点などを毎日日本語でノートに書き、必死に仕事を覚えレベルアップしようとしているという。もちろんこうした姿勢の日本人スタッフも多いが、短期間勤務にもかかわらず懸命に努力する外国人の姿が日本人スタッフに刺激となり学びにつながっている。結果、台湾人と日本人の良いコミュニケーションが生まれているという。これはね、本当嬉しいですね。その日本語でノートに書いているっていうのね、すごくすごいなって思うんですよね。で、ワーホリとかでこちらに来ている方たちを、受け入れているということなんですが、どのくらいの日本語力で来日している、そして、インターンシップになるのかな、ワーキングホリデーなのでね、働いているということなんですが、どのくらいの日本語力で来て頑張ってるのかなって思いますが、その中で、日本人スタッフにいい刺激となっているっていうことと、あと嬉しいのはこれですね、台湾人と日本人の良いコミュニケーションが生まれているというところ、これねすごく嬉しいですね。長野にもね、ワーホリで来る方多いんですけれども、本当に日本が大好きで日本人と仲良くなりたい、で働きながらっていうのがね、すごく好きで来てくれてるっていうのをね、すごく伝わるので嬉しいなと思います。でこういうふうに日本にもね、日本人にもいい影響を与えてくれている、嬉しいですね。はい、もう少し記事いきましょう。最後のところです。インバウンド需要は今後も拡大が見込まれ、日本の店舗で働きたい外国人と外国人スタッフを採用したい日本企業も増える。売上だけでなく日本人スタッフのレベルアップのためにも外国人材の活用は不可欠になる。販売職でも外国人材の受け入れを促進する制度の整備が必要だということですね。 そうですね、あのインバウンドに向けてその外国人材が欲しいっていうのもあるんですけれども、この最後の一文これどういうことだろう。販売職でも外国人材の受け入れを促進する制度の整備が必要だ。あれかな、特定技能とか、今後変わっていくその、育成就労のことを言っているのかな。ね、販売とかアパレル関係の販売職は確かないので、そのことを言っているのかな、指しているのかなと思いますが、うん、そうですね、本当そうだよね、あの直結するものなのでいいんじゃないかなと思いますね。育成就労ね、販売職、はい、ということで、2つ目いきましょうか。真ん中の記事になります。こちら中日新聞からです。2月27日付のものです。仮放免者の住居、生存権支える施策こそということでいきましょう。日本の在留資格がなく入管施設に収容された外国人で、病気などの事情で一時的に拘束を解かれた仮放免者の2割が路上生活を経験していたことが分かったと。これもね、最初のこの一文で衝撃でしたね。仮放免の2割が路上生活を経験していたと。受け入れたり、あの仮放免されて、その入管施設から出たところで受け入れてもらえる場所がない人たちが2割にも及ぶんだなっていうのがちょっとねショックですね。あの私先日マイスモールランドですね、映画を見てきたところなので、本当に身につまされる思いで、これを読んでいました。記事ね、もう少しいきましょう。住居の確保は命を守ることにつながる。政府や自治体は仮放免者の生存権を守るため住居確保に向けた施策を進めるべきだ。仮放免者は2022年末時点で3391人。就労や登録地域外への移動は禁じられ、生活保護など公的支援の対象外なので、医療保険にも加入できない。多くが支援団体の援助などで暮らしていると。困窮者を支援する3団体は、昨年12月、仮放免者の居住実態についての調査結果を発表した。回答した146人のうち 22% が路上生活を経験し、46% が家賃、40% が光熱水費を滞納していた。過去に滞納経験がある人は家賃、光熱水費とも約6割に上った。コロナ禍で失業し、在留資格を失う外国人は増える一方で、支援団体の宿泊施設は満杯、経済難で寄付は減り、物価高もあって支援活動も限界に近づいている。3団体は国などに家賃の安い公営住居への入居を仮放免者にも認めることや、支援団体を介した公営住宅の空き室利用のための措置などを要望した。いずれも速やかに実施することが必要だ。ということは実施されていないということですよね。そうか。ただ問題の原因は仮放免者に就労を認めず収入がないことにある。調査では回答者の8割以上が就労可能だが、国は就労が不法滞在の容認助長につながると禁じているんですね。これは年内施行の改正入管難民法でも変わらない。仮放免者の多くが難民認定の申請中や裁判での係争中だが、いずれも時間がかかる。申請や裁判は権利であり、その間も生存権が保障されて当然だ。留学生のように制限付きであっても就労を認めるべきではないか。仮放免者には日本で生まれ育った子どもたちもいる。 日本も批准している子どもの権利条約に照らしても路上生活と紙一重の境遇が看過されてはならない。何よりも日本の難民認定率が 2% かっこ22年と欧米諸国と比べて桁違いに低いことが仮放免者の困窮の根底にあることも忘れてはなるまい。上川陽子外相は昨年12月のグローバル難民フォーラムで世界の人道状況改善に向けた決意を述べた。その視線はまず足元の未認定難民らに向けられるべきであるということでございます。はい、これ記事全部、読んでみました。私のね、いろいろ言うよりもまずこちらね、記事皆さんとシェアしたいと思ったのでちょっとね一気に読んでみましたが、皆さんいかがお考えでしょうか。うん、難民のその認定率がね低いということもちょっと、国際的に見ても、つつかれるところではあるんですけれども、なかなか難しいところだなと思います。ただその子どもに関してですね、日本に生まれて育っているのに仮放免であること、そして不法滞在ということで、もしかしたらその親の国に返されてしまうっていう表現が、適当でないとは思うんですけれども、送られてしまうということはね本当に避けなければいけない事態なんじゃないかなと思うんですけれども、これ、どうやっていくのでしょうか。仮放免に関してのこと、そして人権人道的なね、支援が必要なんだななんていうふうに改めて、気づかされる、記事でございました。はい、それではもう一ついけそうかな、もう一ついけそうかな。はい、これもちょっとね重めの問題なんですよね。ちょっとこれ、来週に回していこうかな。どうしようかな。行きましょう。行っちゃいます。こちらはですね、スマートフラッシュからになります。税金逃れの外国人。これね、この見出しもあんまり好きじゃないんだよな。税金逃れの外国人、永住許可取り消しへ。背景にあるのは、新制度育成就労による在留外国人の増加ということで、ちょっとね見出しちょっと気に入らないんですが、大事なところなので皆さんと、シェアしていきたいと思います。滞在期間や就労活動に制限がない永住者在留資格を持つ外国人が故意に税や社会保険料を納めない場合、永住許可が取り消される法案が提出されることになったと。2024年3月の国会提出される段取りです。現在この資格が取得できるのは10年以上日本に在留、懲役刑などを受けていない、納税などの公的義務を履行している、そして、独立の生計を営む資産や技能を持つなどの要件を満たし、法相が許可をすれば資格が得られますということなんですね。この、永住権ですね、永住者在留資格、永住権なんていうふうにね言われていますけれども、結構ね資格取るまでには厳しいというか、条件がね、いろいろクリアしていかなければいけないということで、そんなにね簡単に取れるものではないんですけれども、昨年6月末の現在で88万人に、なっているそうです。で、それに対しての、その永住権を持っている人たちに対しての、法律が、できるんじゃないかというふうに言われています。それがですね、永住者が故意に納税などを怠る事例が目立つとして悪質なケースについては地方自治体が出入国在留管理庁に通報して許可を取り消せるよう法整備をしますということなんですね。なので、永住権を持っている外国籍の人たちに対してその永住権を、 剥奪っていうのかな、許可を取り消せるようになってしまうというふうに、いうものでございます。で、法律を厳しくする背景、これがねまたややこしいなと思うんですが、法律を厳しくする背景なんですけれども、国際貢献が主眼だった外国人技能実習制度が人材育成を目的とした育成就労に変わることで、今より多くの外国人労働者が日本に来ることが予想されるためですと。中長期的に永住資格を取得する外国人も増えるでしょうから、ルールの厳格化が必要と判断したわけですということなんですよ。あれ、国際貢献が主眼だったその技能実習制度なんですが、いろいろな、法のね、なんか良くないところがあるので、今度は人材育成にしましょうということで、育成就労っていう名前が変わる、名前が変わるだけではないんですが、制度変わっていくんだけど、それを見越してこの、法律制度を、法律ですね、をやっていくということなんですが、あれ？育成就労だったらそんな労働ね、永住権云々っていらなくないと思うんですが、議論はね必要なくないと思うんですが、もう日本がその労働力として、この育成就労をしているっていうのがね、もう見え見えですよね。ね、なんか、ね、働くんだからしっかり納税しなさいねっていうことですよね。まあね、納税してねって思うけれども、なんかちょっとややこしくしてるな。だったらそう、もう本当に外国人労働者というなんか枠組みでの制度を作っていって、しっかり納税をしてください、そしたら永住権を与えますよ、許可しますよっていう方がすっきりすると思うんですが、違うのかな違うのかな。このあたりね、もう少し3月に国会に提出されるということで、どういうふうに、通っていくんだろうなとは思いますが、社会の動き見ていきたいなと思います。はい、では今日はねここまでにしたいと思います。もやもやしながら終わりますが、はい、コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃から、スペースで配信しております。金曜日明日ですね、雑談もしておりますので、ぜひそちらにも遊びに来てください。それでは今日はね、いい天気だ、どっか遊びに行きたくなりますね。今日もいい一日にしましょう。それではまた明日です。バイバイ。